マイズル
赤レンガラジオ、
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。この番組は土曜日と日曜日に放送しております。皆さんが聞いてすぐ行ってみようと思える週末情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、3月になりましたね。
早いですよね。もう春です ね、
ね、3月っていうと本当もう春っていう感じがしてきますけれども ね、 ね、はい、3月1回目の赤レンガラジオということになります。
はい。
さて、今日最初の話題は、この週末3月4日から、始まっていますイベントです。企画展田辺籠城戦もう一つの天下分け目ということで、この舞鶴市郷土資料館の、赤レンガパークでの企画展というのが、ずっとこう定期的にこれからも行われていくようですね。先日までは冠島の、はい、展示が行われていましたけれども、
はい、
今度この3月4日から、29日の水曜日までは田辺籠城戦という、この企画展が行われます。舞鶴市郷土資料館というのはね、昨年、移転されまして、西総合会館の、1階にあるんですけれども、ここの展示物を東舞鶴、赤レンガパークたくさんの、ね、観光客の方も来られますので、そちらに来られた方にもその展示の一部をちょっと見ていただこうというので、はい、こうやって、企画的に定期的に赤レンガパークの方でも、展示が行われているようです。
はい。
で、この3月の、展示が、ね、やっぱり舞鶴のシンボルとも言えますし、
田辺城、
ね、田辺城の籠城戦についての展示が行われますね。
はい。
ちょっと私歴史はね実は苦手なんですけれども。
私もです。
あ、そうですか。ね、でもおそらくこれ興味のある人にとってはね。
あ、そうですね。
もう一つの天下分け目なんですね。慶長5年7月21日、天下分け目の関ヶ原の合戦に先立つこと2ヶ月、前にこの舞鶴田辺城でわずかな兵、を率いた細川雄斎が、西軍1万5千の大軍を迎え落ち、2ヶ月に及ぶ籠城戦の火蓋が切って落とされました。で、この戦いがどういうふうにして始まって、どのような、歴史に影響を与えたのかということを、昨年度この舞鶴市が購入した、新しく出てきました田辺籠城図、これがこのポスターのね、
はい、
写真にもなっている、図のようですけれども、この図をはじめいろいろな絵図を一堂に、展示すると、また細川、雄斎や、忠興の親子にかかる古文書などから、実像に迫るという、こういった展示が行われるということですね。こういった機会にこの田辺城というね、このお城は知っていても、そこでどういう歴史があったのかって私たちもあまり、ね、詳しく知っていないところがありますので、こういう機会にちょっと、勉強を、してみないといけないなと思っておりますので、
ね、赤レンガパークで ね、
そうですね、
見れるんですよ ね、
ね、でこの、今細川雄斎、大河ドラマに、しようっていうような動きもあったりしてね、ぜひこれね、実現してほしいなと
本当です、ね、
思うんですけれどもね、舞鶴で大河ドラマが撮影されたらね、また賑わうだろうなと。
いやー、見てみたいです。はい、
思いますね。ということで、この、企画展田辺籠城戦もう一つの天下分け目、赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵の企画展示室で、今週末3月4日土曜日から始まっていまして、
はい、
29日の水曜日まで朝9時から夕方5時まで、入場料は無料ということです。
はい。
お問い合わせは舞鶴市文化振興課、電話 0773-66-1019、 0773-66-1019 までお問い合わせください、
はい。
記念講演会もね3月の20日に、こちらは西総合会館4階で、行われるということですのでね、こちらは申し込みが必要ですので今申し上げました文化振興課の方に、申し込みをお願いします。細川雄斎と和歌というテーマで記念講演会が3月20日に予定されています、
はい。
ということでここまでは、企画展田辺老城線についてお伝えしました。さあということで、はい、続いてですが、こちらも毎月恒例の赤レンガバザールなんですけれども、
はい、
今回この3月12日の日曜日、開催されますが感謝祭ということで、この赤レンガバザール今年の5月で5周年を
あもう5年もやってるんですね。
でその感謝を込めて今回この、はい、いつも赤レンガ4号棟で、開催されてるんですが、
はい、
2階にも店舗ブースを拡大して出店されるということでね、いつも以上に多分ねこちらのお店の数もたくさん、出店されるようですので、
はい、はい、
ぜひですねまたこちら、赤レンガバザールオリジナル手作りマーケットなんですよねこちらね。
例年すごい人なんですよね。
そうですね、5周年を迎えています赤レンガバザール感謝祭は、はい、3月12日の日曜日朝10時から、お昼3時まで赤レンガ4号棟で開催されます、
はい。
さあそれから、その翌週ですね、3月19日の日曜日、
はい、
こちらは舞鶴から生まれたこだわりの一品店というのが、こちらが開催されます。こちらも朝10時から午後3時までで地元の魚や農産物を使った一品を販売します。舞鶴に由来があり舞鶴にこだわった商品が、
はい、
いろいろと販売されるということですのでね、どんなものが出てくるのかねちょっと今こちらチラシでは写真だけ出てるので何だろうと思って見てますけれどもね。
本当ですね、
いろいろ多分お土産にもねいいものがたくさん
食べるものがね、
食べるものが出るかと思います、そして、舞鶴発金曜日はカレーの日フェスティバルもこの19日同時に開催されるということで、
はい、
カレーといえば舞鶴なんですかね、
そうなんです、
ね、カレーライス食べ比べやカレーにちなんだ商品の販売などもありますということでこちらは3月19日、日曜日に赤レンガパーク5号棟では
い
開催されるということです。
もう小学校もね毎週金曜日はカレーの給食なんですよね。
そうなんですねやっぱり最近はね、もともとはね自衛隊の、習慣から始まったそうですけれどもね、
海軍カレーね、はい、
はい、ということで今舞鶴、ね、金曜日カレーの日ということで今、取り組んでいます。
金カレーと
金カレー、
はい、略して金カレーと。
なるほど、
はい。
さあということで、赤レンガバザールとそしてこの舞鶴から生まれたこだわりの一品店12日19日と、ご紹介しましたが、ちょっとおそらく聞いていらっしゃる方お気づきかもしれないんですがやっぱりこう春暖かくなってきて、
はい、
イベントがだんだんこう増えてきますと私たちもね、
はい、
嬉しいんですよねもうはっきり言って
ですね、
ね、なかなかあれ今日時間余ってるのって言って多分聞いてらっしゃる方がひょっとしたら冬場の放送なんかはね、思ってらっしゃったかもしれません。ね、もう集めようにもなかなか、
ね、
集める情報がね
春になるとね、
冬場少なかったんですが、はい、だんだんもうね紹介しきれないぐらいイベントが増えてきますので、嬉しい限りですけれども、
アイドルの話がちょっとなくなりますね。
あ、そうですねまあまあそれはまたね、時間が経った時に、
はい、
さあということで、残りの時間はですね、その他のイベントをご紹介していきたいんですが、ちょっと舞鶴のお隣ですね、
はい、
綾部市なんですけれども、この綾部市、梅林公園という梅のね、公園があります、
はい、
ちょっと綾部の山の奥に入っていくところなんですが、私もね去年と一昨年実は行ってるんですけれども、
今から見頃ですもんね。
ちょうど今ね見頃だと思います、すごく広大な敵地で本当見事な梅が咲き誇ってますね、桜と比べますとねちょっと地味な印象もあるんですけれども、でも本当数がかなり、1万5000平方メートルの広大な敵地、
はい、
460本もの梅の木が続いていまして、
広いですね、
すごく広いんですよね、本当に立派に、こんなところがあるんだというぐらいね、 まあ、第4回なんですね、梅まつりとしてはね。で、こちらは梅まつりは、3月の20日月曜日朝10時から午後2時まで、行われるということですが、はい、その前日と前々日ですね、18日、はい、19日は、日没から午後8時までライトアップも行われるということで ね、
いいですね。
また昼間とは違った美しさが楽しめるということなんですね。で、舞鶴、来られた時にですね、ちょっと足を伸ばしていただきまして、
そうです、ね、
お隣、まあ、あの車ですと30分ぐらいで綾部市行っていただけますので、
はい、桜とはまた違うね、梅の良さもありますからね。
そうですね、うん、でやっぱりね、この季節最初に咲く花とも言えるんですかね、あの春の訪れをこういち早く、感じられるんじゃないかというふうに思いますね。
はい、
それから、ちょっと先になりますが、3月の26日にはこちらも隣福知山市の大江町になるんですが、はい、元伊勢内宮参道マルシェというのがね、行われるんですね。かつて元伊勢参りでにぎわいを見せていた、大江町元伊勢内宮参道に再びにぎわいを取り戻そうということで、はい、マルシェ、当日約80店の
多いですね、80店
飲食店が出てくるということで、こちらは3月26日日曜日に行われます。まあ、こういった綾部や福知山ですね、はい、海の京都から森の京都、ちょっと足を伸ばして、ぜひこの京都北部全体の、ね、観光を一緒に楽しんでいただけたら
いい
かと思います。
はい、
さあ、それから、何回かご紹介していますけれども、春の訪れといえば舞鶴は椿祭りが、3月15日からいよいよ始まります。舞鶴自然文化園で行われますのでね、はい、こちらね、公共交通でお越しになるときはあのかまぼこ手形という、1000円でバス乗り放題で、こちら椿祭りも入園料も無料になるということですので、
はい、
まあ、ちょっと本数が、ね、少ないですので、事前にあの確認をしていただきたいと思います。
はい、
それから今年はクルーズ客船が、ね、すごくたくさん入ってくるという、以前もお伝えしたんですが、そのうち今度4月10日月曜日初めて入ってきますドーンプリンセスという船なんですが、はい、うん、こちら見学会が、4月10日月曜日行われます。こちら今、3月10日金曜日までこの船内見学会参加者を募集しています。
はい、
当日有効な運転免許証またはパスポートをお持ちの方、そして、階段の上り下りを含む1時間半程度の見学が、可能な方が対象となります。はい、郵送舞鶴市港振興国際交流課、またはあと、舞鶴市のホームページからも、ご応募いただけますので、
はい、
ぜひなかなかない機会だと思いますのでね、
そうですね、
私もちょっと見てみたいなと思うんですけど、ね、
私も見たいです、はい
はい、ぜひ、応募してみてください。さあ、今年はね、本当たくさんの、クルーズ船が入ってくるということですので、
40ぐらいね、来るっていう、
そうですね、
はい、
楽しみです。お送りしてまいりました、舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお届けしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまた来週お会いいたしましょう。
さようなら。